は11時20分を回っています。堀光美術館だより、今月は今日お届けいたします。堀光美術館では現在2026版画展が開催中です。木版画、銅版画、リトグラフ、シルクスクリーン、コラグラフ、消しゴムハンコなどなど、さまざまな技法を使って創作されました作品が展示されています。32名の版画作家さんの素敵な作品がずらりと並んでいます。さあ、そして今日はその中から版画作家の廣岡利正さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、版画作家さんということで、今日はその版画の魅力などについてね、じっくりと伺っていきたいと思います。まずね、その廣岡先生が、はい、版画との出会いっていうのは何でしょうか。
そうですね、もうかれこれ40年になりますね、版画との付き合いね。もともと私は美術部という高校ではね、
はい、
水彩画やってたんですけども、
あ、はい、
でもね、父親は学校の教師だったんですけども、日曜日になると嬉しそうに版画捨てましたね。ただ私は父親に対抗してね、
はい、
版画はやらなかったんです、存命中はね。ところが父も亡くなりましてね、
はい、
道具もたくさんあるし、
うん、
絵の具やら用具も残ってるんでね、これなんとかせないかなということで、版画をやってみようかなということで、皆さんの周辺からもね、
はい、
誘われて入ったんです。それが40年ほど前ですね。
あ、そうなんですか。で、今回もですね、堀光美術館に今回のその版画展のチラシの表紙もなっていますね。
そうなんですよね。
心の美という、はい、版画を制作されて、これはどのような思いで。
これは館長さんからね、まあ、ご依頼でポスター、大きな立派なコンポスターを作っていただいたんですけども、この花、作品は私は比較的好きな作品でね、大変は主題は赤をね、
はい、
メインに大体作ってるんです。
あ、
赤という、あの色はね、
はい、
あれ力強く、エネルギーの湧く色なんで、父もやっぱり赤が好きでしたね。だから私も現在も今までは必ず赤を使います。
あ、そうです。
絵の具の先からは、使った先から赤がからなくなっていくんです。それぐらい赤好きなんですね。で、今回このポスターの赤ですけども、
はい、
まあ、朱色といいますか、バラをイメージしてるんですけどもね、
はい、
その前にそのバラを引き立てるためには壺が大事ですね。花瓶、
はい、
花瓶の形状にむしろいろいろと、はい、悩んでますね。だからそういう意味では陶芸してみてね、
はい、
自分で作ってみたり、ウィンドショップでその壺の形を、はい、頭に叩きつけて焼きつけたりね、その中でこの、
はい、
青い花瓶は鉄線を表してるんです。
あ、その花瓶の模様の、
そうですね、
あるこう花というか、
この花は鉄線で、
はい、
くしくも私の、はい、家の家紋なんですけども。
あ、そうなんですね。で、
鉄線という花言葉は、
はい、
何かなと調べてみますと、
うん、
心の美というふうに、出てきましたんで、あ、これはいいやと、いうことで題名タイトルはね、心の美というふうにして、いただきました。
じゃあ花瓶にもお花が描かれていて、
その
上にもお花が生けられているということなんですね。
これでもって初めて花が生きるかなと、だから花瓶なくして花いけないんで、やはりここにはそういうふうにして、まあ、効果的にね、
出
なったわけなんですけどね。
お話を伺いますと、さらにその絵の奥深さっていうか、はい、先日私も拝見させてもらって、
ありがとうございます、
はい、もうやっぱりこの赤の色がすごくエネルギーを感じるというか、もう本当にその赤一つの色でもいろんな赤ありますよね。もう本当にこう濃く、何でしょう、体の内面からの赤っていう感じがするんですけれども、その辺はい かがでしょう。
そうですね、うん、あの赤は大事なんで、ここにもちょっと見てるのに、赤がちょっと入ってるでしょ、
お花の間
に、館長さんがやっぱりこれをね見つけられましてね、この赤ね、
はい、
効いてるなと、こうして気づいていただいたのが非常に嬉しかったです。
あ、ここに赤を、
ここにも赤は赤なんですよ、ここに一つだけポッとこう二つね、
明るい赤、
明るいですね、はい、やっぱこれがポイントになりますかね。だからパッと目に行くときに紙に行く、はい、全体行く、最後ここに行くんですね。あの視点のこの動きがどういうふうに行くかということを計算して作ってるんですけどね。
あ、そうですか。でもそのこちらは木版画ですよね。そうです、
木版ですね。
何でしょう、彫ってるというかね、そのお花を彫ったりとか、その後に、まあ、色をつけていかれるじゃないですか。やっぱりその出来上がり図っていうのはこうイメージをされてる。
もうできてますよ。
すごい、じゃあここをこう重なってこの色が出るみたいな感じ。
そうそうそう、それはね、
で
私はあの下絵がないんです。いきなり板に絵を描くんです。
直接、
そう、それも反対向きに描かるんでしょ、逆ですもん ね、
まずはね転写しますよ ね、
はい、それも頭の中でイメージしながらはやってるんです。絵がないんですよ、元が。でいきなりに墨で、はい、おもはん言うんですけども、黒で表現するための、はい、まずあの板を作ってね、それからどんどんと色付けのための版を起こしていくんです。ですからこれは、はい、まあ、かなり大きな作品なんですけども、板は色ごとに使い分けてます。
あ、
そ
うしますとこちらでしたら何枚作られ
る？6枚ぐらい使ってますかね。
あ
の重ねりあったるんで、どうしてもね、あの1枚っていうわけにいかんのんですよ。
ま、こう大きく分けますとその、ま、黒と赤と青っていう感じなんですけど、 その赤は赤でもやっぱりこう版を変えてっていう、
そういうことですね。
なんて言うんですかね、
そうですね
赤は赤でも場所によって全然違いますから、
それはね、はい、重ねてやっちゃいますと、うん、次にすろうとした時に、元のイメージと変わってしまいますよね。ですからやっぱり板はね、一枚ずつ変えなければ、ここの時は仕方なかったですね。もちろん色が離れてる場合はね、あの版は一枚で別に重なりませんから、あのそういうことであの制作してるんです、とにかく原画っていうのはないんですよ、もう全て頭の中で。
いやすごいですねやっぱりプロの技ですね。いやいや、
あの今先ほど版画家で、版画家言うって、まあ、これは免許、免状がいらないんでね、別に国家試験あるわけないんですけども、版画家と言われると照れくさくて、やっぱりあの月に1回作るかないかでね、そんなにたくさん作るわけないんで、普段私も今は、ね、もう退職して毎日が日曜日ですけども、それまではやっぱり毎日毎日忙しい中で、作ってきましてね。それは父もやっぱり、教員時代に日曜日になったら朝早くから作ってたのをね、思い出しましてね、やっぱりこれはあの日曜日に楽しむもんだなと、だからこれはプロになるべきじゃないなと思いました。
やっぱりまた違いますか、
美味しさをね、味わおうと思えば、やっぱりたまに食べるのがいいんですよね毎日毎日美味しいから好きだからって同じ料理を食べて飽きますもんね。だからそういう意味ではやっぱりあの心というとやる気起こらないと、やっぱりこれは意欲の問題なんでね、いくら版画が好きだと言えても、あのモチベーション上がらんと作れないので、悪いことに私は大体がギリギリまで成功してますんで、成功体験がね、そのギリギリというのがなんとか間に合うとこれが悪い癖で、あの未だに引きずってますね。
やっぱりこうね、お力があるんですよね
もう性格ですね。でこうして私はあの繊細や繊細と言われるんだけど、この殻付きからね、でもこの絵のようにやっぱりね、案外大胆です。
もう
少々のことで失敗はね、あの気にしないんですね。こんなのはあの外れね、ずれまくってるような絵ですけども、あまり気にしないんですね。これもしプロの版画家ならば、こんなずれたところね、 これ白ですけども、うん、はい、これは花がずれてるんです。
あ、そうなんですか。
でもこの白がね、うん、かえってねポイントになってね、まあええやというので、わりかしね A 型の性格にしては、うん、大胆ですね。
いや、まあ、それがやっぱりこう実際にされて、その何でしょう、こう偶然の出会いっていうか、またそれがこう生かされるっていうのがね。
おっしゃったようにね、うん、この版画はね、私頭の中に最初にイメージ湧いてますよ、
はい、
でもねこれは偶然のね、はい、効果があってね、
はい、
めくってみるまでわからんのですよ。
あ、版画はね、そうですよ ね、こうする時の力加減であったりですとか、
その同じ版使ってもスリによって違うしね、うん、スリが一番私は難しいかなと思うの、うん、
もう本当にね形が一緒でも力がどこにどう入ってたかによって、うん、色がその紙に移り方とか本当に違いますよね。
そうですよね、私はこの作品を、うん、絵を描く、はい、彫る、する、はい、3つの作業のうちやっぱり彫るのが一番好きですね。その時は無心になってます。
あ、
何も考えずにね、
で
する理由は一番難しいと思いますね。苦労して3枚目4本5枚目、次の6枚目に失敗したらアウトでしょ。
あ、重ねていきますもん ね、
そうなんですよ。この効果っていうのはね、だからその前に何回も、はい、あの試作しますけどね、
はい、
試し刷りして、でその中から、だいたい10枚、
はい、
でもこの10枚刷るんですけども、どんどんどんどん作品がたまりましてね、でこれどうしようかということで、私は今そのもう一品もモノタイプと言いましてね、
はい、
その一つだけの作品にしようと、もうたくさんいらないやと。
おお、たくさん刷らないってことです
か。刷ってもですね、
うんうん、
たまるだけでしょう。
いや
押し入れに
、
ね、これでもこれはたまった、この状態だったらたまってたまって仕方ないと、
うん、はい、
あとはもう一品もう、もったいないですけど一品ね。
あ、まあ、版画の種類もいろいろありますし ね、
そうなんです、う
んうん、それでモノタイプの方もされる。
モノタイプ、もうこのモノタイプにね、はい、惹かれましたね。
ちょうど堀光美術館さんで、あの2階の方にはその
な
ん
でしょう、そうですね、
青い記憶と赤い記憶、
あれはモノタイプなんです、
ね、あのジェル版画と書かれてあったんですけれども、これはどのようにされるんですか。
ジェルといってね、はい、ところてんのような薄い板なんですが、ちょっとぷよぷよしてます。この板はね、はい、今アメリカから、まあ、あのネットで取り寄せてもらったんだけどもね、はい、今流行ってましてね、やっぱりモノですけど、
はい、あ、もう1回しか出
ない、いろんなの広告とか、はい、ポスターとかそういったものをアクリル絵の具を使うことによって、
はい、
その絵がそのジェルというプレートにね、
はい、
反転して映るんですよ。それを紙を乗せて、するわけですね、だから乗せるものによっていろいろな、表現ができるんですよね。例えばプチプチっていうあの梱包材のシールシートね、ああいったものを載せることによって、あのプチプチの表現が出てる、まさにあの現在のあの、あの赤の記憶というやつはプチプチを使ってね、使ったり、それからテーブルクロスの模様がありますね、ああいうものを押さえたりということで、その材料というのを変えることによっていろんな表現ができるんですね。ただし方向に違えば同じものができませんから、あのやはりモノタイプになっちゃうんですね。でも表現力は従来の木版画もいいところあるんですけども、まあどんどんどんどんこうして彫刻と使わなくてもやれるような方法もねあるんでね、これはあの施設なんかのですね、あの方々があ のにも私は楽しんでもらってるんですけど、やっぱり高齢者の方々は彫刻と使うと危ないんでね、それでなんとか彫刻と使わずに表現したいなと思うのが、あの今に至ってるんです。ここ 2,3 年ですかね、
はい、
えー、
まあ、 いろいろなね、あの手法がありますからね、うん、さらにこう世界も広がっていきますよね。
先ほど言いましたように、うん、やっぱり中華も日本食もね、洋食も食べてみたいということで今それを味わってる状況ですね。
でね、あのその具象版画から抽象版画へというのは どのような
変身なんでしょう。ね、うん、あのもうあの岸館にいてどっかで見たことある版画というのやってまうんでね、
はい、
あのなんかこう初めての版画にやってみたいなと、まあ、この私78歳になりますけども、
はい、
やはり何かに一遍でもやっぱりチャレンジしていきたいなと、だから同じ道を歩めたくなくてね、
はい、
人とちょっと変わったところ、目線の違うところを狙ってます。
そうなんですか、うん、いやもうで常にこう挑戦をされるという
いやそういったらかっこいいんですけど、
いや
すごいですね、まだまだうろうろしてます。
いやでもね、こうまたあのアメリカからね、そのジェル版画の板を取り寄せたりとか、うん、もう常にこういろんなところにアンテナを張っていらっしゃる感じが、う
ん、あの今ね便利にネットにもあるんでね、うん、
はい、
インスタとかあっていろんな技法はね、そこで学べるんでね、うん、ありがたい時代になったなと思ってます、
はあ、うん、でもやっぱりこう昔からねずっとされてるやっぱりこう基礎というか、それはあるからこそ、
そうですね、
さらにいろいろな方面 で、ね、っていうことも、
だからこれからはハイブリッドでね、いろんなものを組み合わせたらいいと思うんでね、もうあの木版でなければいかんと、
うん、
僕の人はあの木版なら木版でこうやっていかんように、そこには手裁もありね、
うん、
あのいろいろ違う技法も足してね、
うん、
あのいわゆるハイブリッド方式でね試してみたら楽しいかなと。楽しまなければね、版画ってあの意味ないんでね、我々あくまでも趣味ですから、趣味じゃない、あのね仕事職人じゃないんで、やっぱりそこは技術家と職人の違いだね、やっぱ同じものを作って、はい、あの1面目も10面目も、全て同じものでなければなりませんよね。でも私の方のどういうアーティストと言われるのは、もうそれはあの同じものでなくていいわけですよ。うん、
そうですか。
そういう意味でね、うん、あの楽しんでいます。
あ、そう、もうその楽しみがやっぱりこう ね、 うね、作品から感じられるんですね。
仕事って40年もやってませんよ、やっぱり楽しみ、趣味やからね、
アーティスト、
それもやっぱり20代にね、うん、これから長い鍛錬職を何しようかなという時に、やっぱり皆さんも早くから若い人たちもね見つけてほしいなと思います。
あ、そうですね。じゃあその今後の、まあ、これからいろいろされる政策に向けては、
そうね、
どのような、
やっぱり今はね、版画がねやる人がだんだん少なくなってきたんです。
うん、
かつては30ほど神戸市内にもありましたけども、はい、今は5つ6つありますかな。そんな状態で高齢化とね、指導者がいなくなったんですね。で先生がいなくなるともう会も衰退してしまう、こんな状況なんで、はい、若い人たちにもっともっとね、うん、版画を体験してもらいたいな、
うん、
ところが学校では彫刻刀が危ないからやめようとかね、
うん、
なんかこう逆行してますのでね、そこは心配なところですね、うん、
まあこう安全に使い方をね覚えて、まあ、やっぱり刃物っていうのはね、普段日常生活でもやっぱりこうハサミとかそういうのは使いますから、やっぱりその刃の、まあ、良い面と、やっぱりその気をつけないといけない面っていうのを知って使うと ね、一番いいですよね。
刃物は切れないと意味ないですからね、そこはね、毒にも薬にもなるわけで、
うん、
やっぱりそこでは使い方を教えてあげればいいんでね、
そうですよ ね、 ね、やっぱり知ってこういい使い方をするっていうのが ね、
うん、あの刃物は危ないけどね、人に向けていかんとか、
うん、
そこはそういうことでね、
う
ん、あのしっかり教えればいい、うん、あのあれになると思う。
そうですよ
ね、もうちっちゃいとこからね、目をつぶんでしまったらね、もったいないもんね、
うん、正しい使い方を知って ね、
そうね、そうそう、う
ん、やっぱりこう木版画のまたね良さもありますのでね、ありがとうございます。いろいろと貴重なお話をたくさん伺いまして、まだまだお話を伺いたいところではございますが、ちょっとお時間の方も近づいてまいりました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。堀光美術館で開催中の版画展、あさっての 20日月曜日までとなっております。入場は無料です。で、木版画のすり体験もね行っておりますので、ぜひ会場でのさまざまなね素敵な作品をご覧いただきまして、またすり体験もしていただくとね、こう圧の描き方とかね、すりの方の方法とかもね、体験していただけますので、ぜひお楽しみください。で、開館時間は午前10時から夕方の5時までとなっています。最終日の20日は午後3時30分までです。お問い合わせは堀光美術館までお問い合わせください。電話番号は 0794-82-9945 0794-82-9945 番。今日は版画作家の廣岡利正さんにお越しいただきました。最後にですね、ラジオお聞きの皆さんに木版画なども交えて、一言メッセージをお願いします。
はい、木版画は魅力のある芸術ですので、ぜひ久しく楽しんでくださいね。
はい、ありがとうございました。廣岡利正さんでした。ありがとうございました。以上、この時間堀光美術館だよりでした。